稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは助監督で監督の原島貴信さんです。10年以上の助監督経験を経ていよいよ監督デビューされる原島さんに、巨匠監督との仕事の楽しさや助監督業のことなどをたくさん聞いてきました。ぜひお聞きください。はい、今日も、稲穂ラジオ始まりました。ぜひ聞いていってください。今日のゲストは、助監督であり、監督になりました原島貴信さんです。
よろしくお願いします。よろしく。
緊張するね。
よろしく。緊張しなくていいですよ、これ。お久しぶりです。
お久しぶりです。これちなみに
はい。
ここのラジオでは何て呼べばいいの？
はい、僕は稲穂って言います。
稲穂、
はい、
さん。
稲穂です。はい。
稲穂氏。
は
い、稲穂氏とは何年ぶりか
って。いや、ですね、稲穂じゃないや、原島さんと、
うん、
ガロっていう作品 で、
そうです、ね、
1年間ぐらい一緒に頑張ったんですよね。
闇を照らすもの、
闇テラ、はい、懐かしい、ね、いや僕闇テラ結構好きだったんですよね。面白いですよね、あれね。
アクション
やばかったっすね。
大体ガロで一生分のアクションやっただろう、
ね、本当っすね。後半のカーチェイスやばかったっすね。
倉田さん、ね、
とあとあの車ほら車ぶっ壊したよね、
うん、あとなんかコンテナ立てたよね。
そう、コンテナにぶつけたんです最後。
そうで、コンテナをさ何時間もかけてクレーンで立ててた。
やばかったね。
あれ使われてたの 0.5
秒
ぐらいだったんだよ。
あんだけ苦労して、
すごいよね。ハリウッド対策やみたいな。
あ、そうだ、コンテナをクレーンで釣ってたんだっけ。
いわゆるなんつうの、貨物とかで運ぶコンテナの工場、置き場で、それを縦にしてリアルで、
ね、そう確かにやってた。あと印象に残ってるのは、モノレール上で、疑似モノレールに、ね、でアクションしたよね、倉田さんと。
そうね、下モノレールの下とかなんかいろいろやったんや、
ね、そう、うん、ああ懐かしいな。僕印象に残ってるのは、美術の竹さんとかが、うん、釣り革、
ほうほう、
をだからうまいこと揺らすんだよね。糸を張って、
なるほどね、
動いてるようにね、電車が、うん、あれが面白いなと思って。いやあれ大変でしたね。でも本当僕
撮影ってだから、
はい、
やっぱこう、
はい、
見てて30分もの、
はい、
30分ぐらい撮ってるのかとかこう思われるかもしれないけどね、その時間のかかり方が
特にもうガロは本当アクションシーンが半端なかった
ですよね。アクションはもう 0. 何秒の世界だから、カット重ねないといけないから、ね、ワンカットでね、それ20分ぐらいかかるからね。
いやでも倉田さんと僕仕事できたっていうのはもう かっこよかった。本当スーツ着てね。
僕ら自分たちのリアル世代よりちょっと古いからね。
いや全然古いっすよ、古いっすよ、
うん、俺もウルトラマンとか昭和
世代が好きだから。確かにそうっすね。
好きだから。
いや原島さん懐かしいですね、本当に、ね、いや楽しかったですね、あの時ね。で僕ね、原島さん、まあ、助監督の原島さんとの思い出で一番覚えてるのが、あれ原島さん覚えてるかどうか分からないんですけど、
うん、
あのね、千葉のガロスタから、
はいはいはい、
トラックで帰る時に、
はい、
美術の女の子と一緒に3人で、
は
い、乗って、
うん、
アニソンをかけながら爆走したんですよ。
はあはあ、そうだっけ、
高速道路、
は
あ
は
あ、あれがすごいあれがすごい楽しかった。
美術の子乗せて爆走したっけ。
そうだよ、
なんかアニソンかけた記憶はあったけど、
アニソン3人でアニソン歌いながらね。
あ、その美術の子もアニメ好きだった。
そう
あれ、そんな子いた
っけ。創世のアクエリオンとか歌ってる確か。まあ
その美術の子が思い出せない。
いや僕も名前思い出せないんだけど、
なんかでも泊まりロケで、
うん、
泊まりロケかなんかで、
はい、
あれ稲穂氏とトラックだ、軽トラでアニソン聴きながら泊まり行った記憶が。
そうだよ、
遠くに
千葉のカプセルホテル泊まった、
ね、ああ そうだよね、うん、なんかそのアニソンでワーワーやってた記憶ある。
懐かしいね。そっちは2人で泊まったんだよね、うん、懐かしいな。まあ、ある意味戦友な感じなんですけど、
そうですね、
それがですね、今原島さん、一番下っ端
でしたからね。
そうですね、確かに下っ端でしたね。原島さんは今ですね、あれはテレビ東京、
テレビ東京、
テレビ東京で日曜でしたっけ、
日曜9時からファントミラージュ、
朝の9時からやってる秘密戦士ファントミラージュっていう、はい、まあ子供向けの番組でいいんですか、
ね、そうですね、女児向け、小学幼稚園から小学校低学年ぐらい、
はい、僕先週の回を見たんですけど、結構狂った内容っていうか情報量が多すぎて、初めて見る人にとってはこれ何やってるんだろうって思って、でなんかすげえなと思って、
なんかでも何も考えないで見れる作品だから。
ああ確かに、うん、まあ言っちゃえば毎回悪者が誰かを操るんですよね。
そうそうそう、うん、なんか悪い人
って、あれなんか3人いましたよね。
そう3人組がいて、悪い人っていうかこう悪い人って言ってもガロみたいに人殺したりはしないんで、はい、まあなんていうかいたずらみたいな、
そうそうそうそう、
それピンチなのみたいな、
そうそうそう、
そのシュールさが面白い。
それを女の子の戦士がまあ、やっつけるっていうかね、うん、修正していくって話ですね。そうそうそうそう、先週見た回だと紫色の
四つ葉ちゃん
がすごい、あの子踊りがすごい上手い、ね、
そう、
なんかあれファントミラージュっていうのは女の子のファンが多いんですか、やはり
女の子のファンが多い、
小学校ぐらいの、
だから僕の友達大体その世代が子供産んでると見るぐらいだから、よく来
る、
なんか見てるとか、
結構イベントとかやってるんですか、
イベントは毎回
もうずっと、じゃあファントミラージュ、
ファントミラージュは3年目の作品だから、もうシリーズもんで、最初ミラクルチューンズって第一シリーズがあって、
あ
それ1年間あって、でマジマジピュアーズっていうのが1年間あって、はい、で今のファントミラージュ、
ずっとやってるんですか、
ずっとやってます。
あそうなん
ですね、まあちょっとマジマジピュアーズだけ後半しかちょっといなかったんで、それまで中島組やってたんで、
あクルやってましたね、
クルやってたんで、
あれ録音はずっと春田さん、春田さんはいい、
春田さんもずっと
じゃ10年以上やってんじゃないですか一緒に、
だ監督になった時にお祝いでヘッドホンもらったんですよ、一番いいプレゼント
で、ああ感激ですね、
しかも俺赤が好きなんですけど、なんか赤いのわざわざ探して持って、
いい話だなそれ、そうなんですよ、秘密戦士ファントミラージュのですね、監督を原島さんが務めるということになって、すごいおめでとうございます、本当に
3月22日です、50話です、
いよいよですね、初めて監督された、いやおめでとうございます、嬉しいな、本当、原島さんってこの業界入って何年目ですか、
僕の21歳から始めてるから、
あじゃあもう
12年
とか、
12年と
か、なんか見どころっていうか、ここは俺こだわったってとこあります、例えばなん、まあ
こだわったところは、はい、多分見れば分かるみたい な、 なんか感じ出てきる、
すごい早く見たいな、もう絶対録画しますこれ
ぜひもう
三池崇史監督が総監督ですけど、そもそもなんでこれをやるようになったんですか、原島さん、
これはですねあれなんですよ、それをガロなんですけど、
あそこからのつなが
り、ガロの時に三池組の人が監督で入ったんですよね、何話か、
はい、
でその時にもともと三池さんやりたいって僕言ってるタイプだったんで、
あ原島さん三池さん好きなんです
か、僕学生だから映画学校なんですけど、今映画大学になっちゃいましたけど、
新百合の
そう日本映画大学、
あなるほど、
まあ、僕は専門学校の時に日本映画学校だったんですけど、
はい、
三池さんが卒業生で、
はい、
で生い立ちでその言うと結局僕らも、まあ、聞いてくださってる人もあるかもしれないけど、監督映画といえば監督じゃんみたいな、
ああまあそれはそうですね、うん、それはそうですね、
で僕は保育園ぐらいから監督やりたくて、そう
4、5歳からも監督やりたかった、
そうそう、だから卒業文集とか全部映画監督になりたいって書いて
ある、そうだと、
そうゴジラ対ビオランテを見て、あ俺はゴジラを撮りたいと思って、そこからずっとなんだけど、それで結局卒業高校卒業するときにその映画学校を親に言われて、
はい、
まあいいかと思って入って、で結局こう具体的に監督って何やるのとか思うじゃないですか、で脚本 僕は基本脚本だと思ってたタイプだったので、うんうんうん、でその時に、
はい、
ウルトラマンマックスっていう、はい、ウルトラマンがやってたんですよ、
はい、
でも僕はもともと特撮系でウルトラマン大好きだったんで、
そうでしたね、はい、
その時に三池さんが監督してるんですよね、2本ぐらい。
あ、そうなんですか、
ね、そのウルトラマンマックスの三池さんの回が衝撃で、
はい、あ、ウルトラマンマックス、ウルトラマンされてたんですか、三池さんって。されてるんですよ、
そのウルトラマンマックスってあのこすごいあのそれぞれ監督が豪華なんですよ、
はい、
あの実相寺昭雄さん
とか、すごい、
もともとウルトラセブンやってたからそれの続編をやってたりとか、はい、あと、はい、だからすごい各は各は面白くて、そのウルトラマンマックスはその原点回帰をこうテーマにしてて、要は初代ウルトラマンとかウルトラセブンっぽ
い
感じで作ってるんですよ、
は
い、1話完結のそれぞれドラマがあって、だからあの監督の個性が出すぎてて、はい、それがすごい逆に俺はすごい面白くて、はい、だからあんまりフューチャーされないんですけ ど、はい、メビウスの方にみんな流れちゃうから、俺はもうマックスがすごい大好き。
じゃあそこまで言うなら見なきゃ。
いや、わかりました。三池さんの回はすごい、
その。ちょっと見よう。あれですよね。シン・ウルトラマンどうですか。
あ、ちょっと楽しみです
ね。楽しみですよね。なんかもうあのビジュアルが公表されましたよね。
カラータイマーがないですね。
あ、そうだそうだ。そうだ、カラータイマーないんだ。シン・ウルトラマンからつながるんですけど、そうですね。原島さん、シン・ゴジラもやってらっしゃいましたよね。
シン・ゴジラね、やってましたね。
セカンドでしたっけ。
いや、サードで。
サードで。僕あの、はっきり覚えてるのは、あの、原島さんがですね、シン・ゴジラに入れたって時、すごい喜んでたんですよ。
うん、
でも、終わった時に、ものすごい疲れてて、いやーもうヘトヘトだったよって言ったのがすごい印象残ってるんですよ ね、
あ、 のね、あれですよ、助監督辞めようかなと思いました、マジで。
あ、言ってました ね、 ね、そういえば。
もう辞めようかなと思って、そう、いろんなことがあって、
あ、
結局でも自分の能力が低いんだなと思って。
え、そんな風に思っちゃったんですか、
うん、
いやすごい。あれ、シンゴジラって3ヶ月ぐらいかかったんですか。
いや、
もっと、あ、
え、細かいのやると1年ぐらいかかってんじゃないですか。
シンゴジラ1年、え、
撮影だけでも、でも結構かぶ、もう忘れちゃった。
じゃあ原島さん1年間がっつり、
いやいや、僕実験って言ってたから、その戦車とか、
はいはいはい、
なんかあっち系のやつは僕がもう撮影クランクアップですって俳優部が終わった後も撮ってたんで。
おお、すごいな。あの、出てくる登場人物が多すぎますよね、あれね。
そう、あれすさまじい
よね。すさまじいよね、もう。いろんな現場行ってるの。
履歴書だけは立派になるか。
ちょっと一つ聞き、あの、シン・ゴジラで、僕すごいなっていうシーンがあって、ゴジラが出てきた時かな、瓦が揺れるんですよ、屋根の。
ああ、はあはあ。
あれどうやってやってるんですか。
特撮班が撮ってたからちょっと分かんない。
あ、いや、屋根の瓦がなんかギシギシギシって揺れるシーンがあって、
はあはあ、
すげえな、これどうやってやってるんだろうと思って。
ミニチュアでやってんのか、もしかしたらフル CG なのかな。もう瓦、なんかゴジラがこう足かなんかで、
はい、
瓦崩れるのはなんか見た気がするけど、それ多分ミニチュアで撮ってたと思う。
大変でしたね。いや、でもね、もう大ヒットしたからね、あの年で。
そう、大ヒット
しました。超大ヒット。
大ヒットして、
はい、
あれと同時に君の名が大ヒットして、
そうそうそう、
あの頃はなんかちょっと映画が元気取り戻したけど、
東宝がものすごかったですね、あの年ね。いやすごい、シン・ゴジラ庵野さんでやって、でその後中島哲也監督のクルやってましたよね、いやだから本当、ね、すごい監督といっぱいやってて、
そう、履歴書だけいっぱいになりました。自分はどうか分かんないけど、履歴書だけはいっぱいにな
りました。ガロも天宮啓太監督だし、すごいな。中島監督どうでした。
中島さんはあれですよ、
こだわりが強いっていう、
言葉厳しいですよ。
確かに。
そうでも愛のある人ですよ。そう、愛情があるって、あと言うとセンスがあること言われるから何も言えなくなるんで。
ああ、なるほど。
そりゃそうだよねみたいな。なんか
結構怒られました。
怒られました。怒られました。
すごいな、すごい人たちに怒られてますね。僕も来るすごい好きで見て、はい、面白いなと思ったんですけど、あの柴田理恵さんが、
うん、
あのめっちゃやられる、うん、ラーメン屋さんあるじゃないですか、
うん、
あれってセット、
あ、いや、あれロケ。
実際にあるんですか、
あれロケ。どこだっけな、あれ撮影、商店街の、ね、ラーメン屋のロケです。
すっ、大変でしたね、うん、
あれ、あのイタコって、
はい、
僕はあの儀式担当って言って、あの辺のイタコとか最後のラスタチの儀式全部担当してたんだけど、
はいはいはい、うわ、
でイタコって、
はい、
まあいろいろ助監督なんで調べるんですけど、はい、日本にだから、まあ、東北の方の霊能力者なんだけど、はいはい、4人ぐらいしかいないんですよ。
本物？
本物が。
え、イタコさんってそれなんか決まってるんですか？イタコ協会とかあるんですか？
教会があるか分かんないけど、イタコさんはいるんだけど。
本物がいるんだ。
本物がいて、で、まあ昔ほどいないから、もう多分本物として活動してるのが4人ぐらいしかいなくて。
あったの？
いや、会ってないです。
会ってないんだ。
大学で研究してる人にちょっと一緒にやってもらって、で、呼べないから、普通あの映画とかで指導を、
確かに確かに、
呼ぶじゃないですか。ピアノ指導とか、
あの言語指導とかね。
そうそう、でイタコだけ呼べないから、うん、もう研究家の人にいろいろ聞いたりとか、はい、そのすごいイタコのおまじないとか呪文が全部入った CD みたいなのがあるんですよ。あの普通に売ってるんですけどめっちゃ高
い。イタコ CD があるの？
あるんですよ。でそれを入手して、
はい、
もう自分で勉強して、柴田理恵さんのイタコに関して指導が俺みたいな、
すげえ
ことはやってたけど。
じゃあもう、うん、もうイタコを調べ尽くしたんだね、あの時期。
そう、イタコとか神職とかあの辺は全部。
じゃあエクソシストとかも見たんですか？
エクソシストはでもね、あの
ちょっと違うんだ。
エクソシスト的なところを入れた、要はあの最後の戦いの時に、
はい、
いろんな術者の人がこう出るんですよね。
そうですね、たくさん出ますね。
神職とかイタコとか、うん、修験道とか仏教とか、うんうんうん、エクソシスト的なことも一回中島さんに提案したんだけど、なんかどういうのができるんだみたいな話になった時に、でも日本のでやりたいみたいな、
あ、中島和式でやりたかったんですね、うん、
だからなんかその僕は神道とかが主に、あれ神道が儀式が主になってるから、神道もうとにかく調べ尽くしましたけどね。あの神職になるんじゃないかって言われてたから
。じゃあ助監督辞めてもそっちで食っていけるかもしれない。
いや、そんな生半可な世界じゃないです、
ね。すげえ、すげえ。
でもそのおかげでね、そこのつながり超強くなったから、相当あれ、その神職とか仏教とかの人は知り合いが増えた。は
い、うわあ、すごい、ね。素晴らしい。
なんかでもあと、ファントミラージュってだから今やってるやつも、はい、ちょいちょいあのその儀式関係の人や協力してもらってて、
はい、
なんか太鼓の教室、太鼓教室の会とかあったら、その儀式の時に太鼓の人とかを、もうそういう人駒込なんですけど、はい、近いんですけど今収録するところから、
面白い、
太鼓の人とか協力してもらってとか、ファントミラージュなぜか知らないけど修験道が出てくる会があって、
はいはい、
でもあ、俺いい知り合いますよって言って、あの実際出てもらってみたいな。
すごい、コネ、コネが面白いですね、
すごいですよ、あの儀式で、その中島組の儀式の人たちは今もすごい交流してて、
はいはい、
忘年会とか 3,40 人集まって一緒にやって
る。
未だに
あの中島哲也さんの来るの、
来るの
儀式の人たち、
儀式に関わったキャストと、
あ、はいはい、
僕とか儀式にこう結構協力してたスタッフが、さ結構集まって
飲んだり
してます
よ。面白い話聞けました今、ね、あの、まあ、僕ね、あの来るの好きなシーンが最後の方なんですけど、うん、新幹線とかで乗ってくるんで、ね、いろんな人
が、あれね、あれが一番いい、
あれかっこいいですよね、
あの新職のところですよね。
そう、あんで結構年配のおじさんとかが、そうそうそう、じゃあ今から行きますんでみたいな感じで、であと女子高生の巫女の子たちも、
うん、なんか あれいやキャストだからね、
なんかそうかあれなんか写真写メ撮ってるんで、ね、うん、
あ、よく見てますね、
儀式やる前に、
あれだからあの辺が中島さんのセンス、
あ、僕あれがすごいかっこよくて、うん、今からあの最強の霊と戦うのに、
そうそうそう、
これすごいなと思って、うこういうセンスっていうか、
女子高生が走るのは、ね、中島さんのセンス
です。ああ、すごいな、
ああいう風にしてるけど、あの中島さんが言ってたそのやっぱ普段は普通の人、
はい、
おじさんだったりとか女子高生はわけしてたけど、はい、その儀式の時にはもう全然別人のようにし、
うん、命張ってる、命張ってね、
そうっていうのが、うん、っていうのでああいうシーンになって
る。ああ、そうなんだ。僕あれがあの一連のシーケンスが、うん、もうすぐもうガッてきて、うん、いや、いいんすよね、あれ。
あの新幹線のシーンは俺も台本読んだ時に一番かっこいいと思って、あの誰ぞがたどり着けんだろうみたいな。
あ、そうそうそうそう。
ただあのシーンの撮影俺いなかったんですけど、
でも、あ、でも
新幹線だから少人数しか行けない。
あ、そこそこそこ。でもあそこの俳優さんもいいですね。 あのおじさんたち。
ああ、そう、あれ関西の人なんですよ。
うまいなと思って演技自然で。
ただあの呪文が難しいから、呪文って言っちゃいけないけど、はい、そのノリとか。
ノリ、はい。
ノリと覚えさせるのが大変で。
本物のノリとなんですね、じゃあ。
本物のノリと。
大変だ、じゃあ。あのあのマンションの前にあのセット組んだんですか、本当に。
本当に組んだ。え
あれって本当にあのマンションの前に公園があるんですか。
そう、オープンセットみたいなもんですよ。だからオープンセットでもう完全に。
えあのマンション、僕もよく分かんないんですけど、あのマンションの目の前に本当に大きい公園があるってところを探したんですか。
そう、そうだから制作部も大変です。
大塚さんでした、
あなたの上司ですよ。
えでそうだ、でちょっとすみません、ちょっと儀式の話聞きたかったんですけど、その前に、あの僕えどうやって撮ってんだろうってシーンがあって、マンションの あのマンション の, あのバルコニーに、妻夫木さんとかがいて、それをだからクレーンで撮ってるのかな。
ね、あれはセットなのよ。
え
中はセットなの。
えでバルコニー、
バルコニーはだからグリーンバックがある、周りの景色。
中はじゃあセットなんですね。
そう、中とバルコニーで話したりするのは全部グリーンバックで、抜けは全部合成。
うわ全然そう見えなかった。あ僕だからクレーンでバルコニー撮ってるのかなと思って。
いやあでもねクレーンでねバルコニーの下絵とか撮ったの。
へえすごいな。へえ、儀式のシーンはじゃああれ夜に外で撮ったんですね。
そうだから1日3時間ぐらいしかダメなんですよ。あの要は9時までに終わらせなきゃいけないとか。
うわ
だかそれで結局1週間ぐらい撮ってたんだよ。
あのマンション生きてますよね。
そう
で住人がいますよね。
そう住人がいるんですけど、要はあそこ、埼玉の方で撮ってるんですけど、はい、要は新築なんですよ。
あじゃあ新しいマンション。
そうだから入居者が少ない比較的。
すごい
って言ってもいるけど、でそれだ一番の問題はそこだったんです。そのマンション、マンションの前に公園があるっていう。まだ制作部頑張ってるん
です。うわしかも公園もでっかい公園ですからね。
そういいロケーションですよね。
いや超いいロケーションですよね、うん、もうあんなすごいキャストが、
うん、
岡田さんとか小松菜奈さんとか
が、う
んね、松坂岡さんとかが全員あそこに来たわけですよね。
ね、マンションだから結局ロケには来てないですよ。ロケにだから来たのは柴田さんだけじゃない。
ああそうなんだ。いやあのキャスト、あでも公園で座ってるシーンなかったでしたっけ、岡田准一さんが。
あそう、それはね別のシーンであります。あの儀式じゃなくて、うん、その辺は来てる。俺もだからね現場にいる時といない時があって、その儀式担当だったから結構そっちで回ったりしてて、
はい、すごい大変でした。撮影、
撮影大変でしたね。
だってあれ雨降ったら終わりですもんね、あの儀式のシーンもね。
そう、外のあとやっぱね、スモーク、
スモーク、はい、
フォグあるじゃないですか、煙。
フォグ耐きまくってたんですか。
耐きまくってるんですけど、
あ現場で。
そうで、あんだけオープンで風吹いてて、うん、それは難しいですよねっていう。 CG だったりけど、 CG じゃなくてやってるから CG も足してんだろうけど、
あのうわ大変だ。
相当大変だったな。
いやすごいな。
でもなんか撮影ってあれですよね、あのやってる時もうわもう辛いわとかやめたいわと思うけど、
何度も思いますね。
でも出来上がるの、ああよかったなとか、
あのだからそれで創作されるっていうか、
うん、
そうなんですよ。あの毎回もううわもう絶対やめてやろうって思ったり、うん、こんなアホなことやってられないかって思うんですけど、うん、終わったらなんか全部なく吹き飛んでるんですよね。
そうそう
そうそう、でいい思い出だ。
そうそうそうそう。
結局
そう
あいい経験したなって思うんですよね。
逃げちゃダメだと思う
よ、ね。そうなんです。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだなんですけど。
だってガロだってテレビの深夜でとんでもないことやってるからね。
とんでもないっすよ。お金超かかってるもんあれ。
おかしい
な。今考えたら狂ってますよね。
だってね。
で僕そうガロに戻りますけど、本当僕はこんなに苦労したシーンとか一瞬で終わっちゃったりしてて、
そ
う。もう泣けてくる切る時あったな。もう
ガロはでもね、
寒かったり暑かったり、
アクションだけで言うとすげえことやってるから
ね。すごいっすよね、うん、結構あの当時で本当日本でこれ映画レベルじゃんっていうか、
そうそうそうそう、
もったいねっていうか、うん、本当なんか深夜ドラマで終わっていいレベルじゃないですよねあれね。
あれなかなかハリウッドレベル
のこと
やってるからね。その
いやそうですね。じゃあちょっと来るに戻りますけど、あの、あじゃあ最後のお祓いのシーンは は いたんですね、儀式。
もう完全もう暗証担当です、ね。
あそれ、え、あれ、何日くらいかかったんですか？ 3
日。1週間くらいかかってんじゃ
ない？え、あのシーンだけで？
そう、あ、だ、結局、何日具体的に変わったか忘れちゃいましたけど、でも、時間が暮れてから、9時までしか撮れなかったから。
夏に撮影ですか、あれ。
あれは、5月か、ぐらいだった
んです。うわー、大変だ。そう。で、9時までに完全撤収。
そう。人に周りに近所に迷惑かかっちゃうから。
じゃあセットはそのままで。
そう、置きっぱなしで。
でなんか、なんか人が使ってませんでしたっけ。
あ、人が使ってますよ。
うわ大変だな。
で、あれ全部着物系だから。
確かに。時間
もかもう昼間から支度して。
あ、着るのに大変なんだ。
そう。でもだから、それで、ね、あそこの儀式の、要はあの黒っぽい、芝居をしなきゃいけないから。
黒っぽい。
そう。あ、要はキャストと本物を半々ぐらいでやってるんですよ。
え、じゃあ本当の新官さんっていうか。
そう、新職はでもね、指導がいるんですよ。すごいいい、
はいはい、いい人。
あの高田馬場 の、 あの
神社
の、下落合氷川神社ってところの森屋さんっていう人が。
それ誰が交渉に行くんですか、
それは。
プロデューサー。
いや、ね、いろいろあって、僕とか僕の下がちょっと話に行くんですけど、そのもうね、まず神職、中島さんに神職を突き詰めてくれって言われたから、神道が主な儀式だから、手当たり次第電話するわけですよ、
はい。
まあ断られるわけです、ホラー映画ってだけで。
ああ、なるほど、
うん、そういう仕事じゃない。
うん。
で、唯一僕の下側のその森谷さんってい うのを引っ張ってきて、なんかすげえ答えてくれる人いますよみたいな。
すごいすごい。
でも最初からさ、やってくださいって言うとちょっと絶対無理だなと思ったから、
はい、
そっから最初話に行って、取材して、
こうこうこうです、
ありがとうございました、で、
なるほど、
もう一回聞かせてくださいって、
はいはい、で恋愛と一緒ですよ、それ。
そう駆け引き。それで駆け引き、道具見せてください
。
で、いよいよって時で、
はいはいはい、
指導がもう本気になって、いやい
や、だからもうね、絆を作ってからね。
そう、
なるほど。
で、引き受けてくれて。
ああ、よかったですね。
だから、そうなんですよ。
よかったですね、本当。
森谷さんっていう人はすごいいい人で。
いい方ですね。
映画好きなんですよ、もともと。
おいくつぐらいの方なんですか。
いくつ、ちょっと年齢はちょっと分かんないですけど。
年配の方
ですか。いや、そんな、おじいちゃんとかそういうことじゃないですけど。
じゃあその年末の、その儀式打ち上げは来られてるんですか。
あ、来てます。
ああ、いいですね。え、原島さんも毎年行ってるんですか。
僕も行ってます。
すごい。それみんな割り勘で飲んでるんですか。
そう、だから基本的にあれなんですよ、その組んでくれる幹事の人がいて、その人もキャストの人なんですけど、
仲いいですね。
そう、その儀式のメンバーは本当に絆が強くて、本当集まりもいいんですよ。 そんなキャストもいっぱいいて、本職もいて、
あの女の子たちも来るんですか。
女の子って言うと、
あの女子高生たちも。
あ、女子高生は呼んでない。
あ、巫女は呼んでないんです。
あのね、リアル女子高生なんで。
あ、なるほど。
そういう会に呼ぶと
問題ない。あ、そっかそっか、それは問題になるわ。
それは呼
ばない。なるほど。へえ、面白いな。いいですね。
すごいいい、あれはなかなかいいですよ、本当に。だ、僕が今度やる監督デビューするやつも一人そこから引っ張ってますからね。
は
い、そう役や、もともと本家の時点でこのあの人にやってもらおうと思ってたから。
へえ、仲良くなったんですね。
そうです。
へえ、いいっすね、いい話だな、それも。いやー、ちょっと貴重な話たくさん聞けたな。それあと、そうだ、ちょっと次ガロの話聞きたいんですけど、結局ガロって何年間ぐらいやったんでしょうっけ。
6年ですね。6年かな。いや、厳密に数えて6年はやってる。
ぶっ通しで。
最初魔界戦記っていうセカンドシーズンか、はい、いわゆるから入って。
それは天宮監督ですか。
そうです、天宮さんの監督作品で、魔界戦記の次は闇寺か。で、そこからライガの、その初代の主人公の息子とか、あと闇を照らす者のちょ
っと、ね、映画もやってましたっけ。
映画もやってました。映画でもね、甲賀のやつやってないんですよね。あの総国の魔竜って、ほぼグリーンで撮ったやつはやってなくて、だから映画はあれ、龍河とリアンのやつやってましたよ。や、闇寺の
続編
のゴールドストームか。
懐かしいですね。
そう、
リアンさんね、いらっしゃいましたね。なるほど、すごい可愛い方ですね。なるほど。ガロで思い出に残ってることとかあります？ 楽しかったこと、辛かったこと、
うん、思い出とかね、事件がね、
確かに
ありまして、
僕も
長い、
僕はもう事件目撃っていうか、まあ、僕もいろいろあったんですけど、まあ何も言えないですけど ね、これは。
いやただね、いろいろ笑えない事件だった
りする、本当にいっぱいある。
セカンドシーズンの時は本当大変な年だったんですよ、その年自体が、はい、震災の時だったんで。
あ、その年だったんですか。2011年。
そう、撮影がで震災の前に、
はい、
まあ、ちょっと今コロナであれですけど、パンデミックになったんですよ、インフルエンザで。
あ、現場が、
現場がで、ガロースタジオって、
密閉されてますからね。
そう、あそこで1ヶ月ぐらい撮影してたんですよ、グリーンバック。
あ、ずっと撮影してたんですか。
そしたらインフルエンザそこで流行っちゃって、いよいよほぼほぼ全員ダメになって、
うわ、
でとりあえずストップ。
え、本当に ほとんどみんなかかったんですか。
ほとんどメインとキャストもかかっちゃった。
うわ、
それでストップになって撮影が、
はい、
で、まあ、再開したんですけどね、
はい、
本当はその年内で終わらせるはずだったんですけど、そのインフルエンザのことがあって伸びちゃったんですよ、はい、そこから3ヶ月ぐらい、はい、で、伸びて、3月か、3月まで伸びたんですね、
はい、
でそれでその3月11日に、
はい、
その時もガロスタだったんですけど、震災来て、
モロ、そのモロ、うわ、
ガロとザジっていうホラーが戦ってる時に、
はい、
地震来て、
じゃあ お昼の14時ぐらいだ、
最初えってなるじゃないですか、
はい、
なんだっけ、あれって2回なかったっけ、1回
ちょっとあって、
そうだよね、
1回ドシンってきて、で2回も結構、まあ、ずっと揺れてたんですけど、
でなんか確か最初に揺れた時は、あ、地震だぐらいじゃないですか、
はいはいはい、
で照明とかつってるから危ないから、
確かに確かに確かに確かに、
避難するんですけど、
確かに、
で揺れ収まったなと思って、もう一回再開したら、そしたらドカンと来て、逃げろって言って、もう
外出たんですか。
そう、ガロと一緒に出ました、もうガロも逃げた。
え、外出たんですか。
外出ました、もう危ないから。
え、じゃあ周りのなんか隣もなんか工場ありましたけど、
そう、
みんな出たんじゃないですか。
そう、出てて、あ、えってなってさ、
うわ、
で覚えてる人少ないかもしれないけど、千葉のコンビニなど爆発したんです
よ。そう、市原ですよね。
だ、あれが近くだったんですよ。
え、じゃあ火見えたんですか。
そう、あれがだから地震が起きて交通がストップどんどんしてって帰れないってなったんですよ。でとりあえず撮影は一回やめます、
はいはい、
でちょっとみんなで情報を集めて待ってたら、
はい、
ガーンってなんかもう爆発して、
え、音聞こえたの。
音聞こえました。だって揺れましたもん、それで。だからそんくらい近い、あの工場地帯のところでやってるから。
う
ん、でニュース見たらコンビナート爆発してて空赤くなってて、やば
っ、もうあの手、あれ僕市原で爆発してる見て、終わったと思ったんですよ、
ね、笑い事ではないんだけど。
え、それでみんな帰れたんですか。あの、帰れないですよね。
そうだから止まってスタジオにもう、
ね、ガロスタに止まったんですか。
そう、寝転がったりとか、あとみんなで情報集めたりとかして、
50人ぐらい、
はい、
あそこに泊まった。
泊まって、
うわ、
で次の日にバス、マイクロバスで東京まで帰れるんですけど、はい、まあ渋滞でもう行けないから、
確かに
と、もう道路の途中でみんなで降りて、
え、
電車に乗り、幕張かなんかで電車に乗り換えて、
それ全然千葉から出れてないじゃないですか。
そうで電車でなんとか帰れました。
電車動いてたんですか。
電車は動いてた。でなんか電車動いてて、ただ電車ももう満員で、すごい人で、だから帰るね、相当かかりました、半日ぐらい。
じゃあそのマイクロの人も大変でしたね、帰れなかった
ら
ね。
だからもうこれ進まないから、
降りて、
ここから降りて、もう駅で電車の方がいい。
うわ、終わってますねそれ。
だそのガロは撮影っていうよりはなんかそのね、国全体で結構大変だったよね、その、まあ 3.11 ですからね。
え、でそれで結局1週間ぐらい止まったんですか、撮影は。
そう、それでさらに止まって、え、まあ落ち着いたところで再開してなんとか取り切ったんですけど、なんかそのまあ撮影のあれっていうよりは、うん、結局長い作品やってると、
はい、
どうしてもそういうのが起きるわけで、
まあまあそうですね。
そう、今もコロナだしなっていうことですね。
うわ、結局そうだ、そっか、その事件ですね、本当ね。
そう、あの撮影の思い出っていうよりはちょっと事件の、あの撮影した時あれがあったなみたいな。
なるほどなるほど、うん、まあちょっと今いろいろお話聞きましたけど、ちょっとあの根本に戻りますけど、
ね、
日本映画学校出てから
出て
すぐになんか、
そう、すぐに助監督です。
どういうつてで、
学校のつてですけど、
はい、
編集ゼミだったんですよ俺。編集
もともとコースじゃなかった。
そう、あのね、監督、僕 監督しかなかったんですけどね、やりたいことは、はい、で演出ゼミ行くかとかいろいろあったんですけど、はいはい、先輩から監督やるんだったら編集覚えた方がいいよって言われて、はい、で俺は何も考えずに編集に行って、それはなんていうのかな、その
ファイナルカットとかやったんですか、
アビットかな、
アビットやったんですか、
アビットだから映画学校のフィルム、
へえ、ステ
ンベックフィルムでやったりとかしてて、でなんかそのなんだよ、それで2年から分かれるんですよ、ゼミが、
はいはい、
1年の時はなんかいろんなひとまとめになって編集から一通りなんとなく学ぶんですけど、2年から編集だったり演出だったり脚本だったり分かれるんですけど、
はい、
で先輩に編集やった方がいいよって言われて、監督やりたいんだったら、でそのまま真に受けて、とりあえずだからなんか画が強いじゃんこの業界の人たち、特撮とかそういうのが大好きだったから、あのみんなやっぱ人間ドラマ、あ、まあ、結局は人間ドラマなんだけど、はいはい、なんか主人公がちょっと成長したとか、はいはい、あとあの男と女を描きたい、俺そういうの全く興味なかったから、とりあえずもうなんかさ
怪獣と か,
そうだか最初に覚えてるのはその、
はい、
1年生の時に脚本出した時も、
はい、
キノコが地球を征服する話書いて
キノコが地球を征服するんだ、
征服するっていう話を提出して、はい、でも最終選考も残ったんですよ、
すごいじゃん、
講師の人が聞いてくれて、うん、
講師誰ですか、
講師は伊藤さんっていう、伊藤さんっていう脚本家の人だったんですけど、それでなんかいやでもこれ撮れるよとか言われて、まあ、結局ダメだったんですけどね、そのみんなの投票が得られなかったから、講師はいいと言って
それで決めるんですよね、そうそうそう、監督をね、うん、
まあいいやと思ってっていうのがあって、まあでも志望は編集ゼミで2年になった時に志望は監督で出してたんですよ、
はいはいはい、
でそんなことももう忘れてて、卒業間際で、でうーん、ほぼほぼ俺学校行ってないです
か、ね、卒業できたんですか、
卒業はなんとかできた、
それで2年の卒業
3年
です、ね、3年か、それ3年のいつぐらいに決めたんですか、その進路、
進路はたまたまで、
はい、
助監督とかって、はい、学校、僕は現場行ったことなかったんで、はい、その時で学校 の, その現場出てる人たちから、やっぱり撮影現場ってつらいと、
うんうんうん、
きついと、
帰るときついですね、本当きついです、
そうきついっていうのを聞いて、はいはい、それでフラフラしてて、
はい、
で卒業制作4班、何班かに分かれて、
うんうんうん、
1チーム4人ぐらいで、
はい、
その演出ゼミが撮ったやつを、編集するんですね、
はい、
で俺のチーム1人真面目な人がいて、
はい、
あと俺含めて3人本当学校来ないやつらで、
ね、ダメじゃないですかそれ
で、その1人がしっかりやってくれてで俺その3人の中では出席率いい方だったから、はい、俺行って勝手に素材もらって、バックトゥザフューチャーとかスターウォーズとかの音楽使って、その編集予告編作ったりしてて、
あ、なるほど、
一人でギャラギャラ笑ってなんかそれ隣真面目に隣
ダメじゃないですか
それそうそうそう、
かわいそうにそう
っていうのがあって、
はい、
で元々2年の時に監督志望で出してたから、
はい、
なんかその事務の人が助監督募集してるからちょっと行ってみればって言われて、はいはい、その卒業間際に、
でも嫌でしたよね、
そうだから嫌だったら別に断ればいいみたいな勢いで行ったんですよ、
はいはい、
でまあ嫌だ、進路別に決まってないしみたいな、
はいはいはい、
で面接行ったら、まあ、次の日から来いって言われて、はい、明日から来いって言われて、
はい、
断れなくて、
はい、
はい、
って行っちゃったんですね、
行ってそっから今につながる、
初めの現場なんですか、
初めはね、まさきくあらばっていう、
あー、あれだ、
囚人の映画で小野真知子さんが主演の、あの映画が初めてついた
状況。懐かしいですね、それ。大変でした？怒られた？
いや、楽しかったです
よ。楽しかった、よかったじゃないですか。あ、じゃあそれフォース
体力的に寝れなかったけど、とにかく怖くて、本当に業界が。だから、割り切って、とりあえず声出しまくって、とりあえず走りまくって。
あ、偉いっすね。
僕は記録がいなかったから、はい、記録やりつつ、はい、
記録もやったんですか、
そう記録やってて、まあ記録っつっても NGOK 書くぐらいですよ、
ああそっちの記録ですか、
そうそうそう、
物の位置とか、
ああじゃないです、
ああなるほど、
いやそれでなんかまあ物の位置はもともと助監督の仕事だからあれだけど、
そっか、
そう最初の現場が一番動いてた、
すごい、
逆に言うと2番目の現場がカチンコ始めと思っていろんな人にでもボロボロに怒られつつ、
よくカメラマンさんにおい映ってねえぞみたいな、
一番怒られたのはスクリプターさんでした。
あ、
超ベテランの人で
女性、
女性でいやもう殺されかけましたねみたいな。
え、もう超怒られた。
そう怒られました、はあ、でもカチンコその怒られたおかげでもうその組の後半では比較的大丈夫なんです。なんか
原島さんってなんかすごい下の子に厳しいっていうね、話を聞くんですけど、
厳しいです
よ、ね、今も厳しい、
今も厳しい責任をさ、お金もらってるんだから果たしてよってよく思う、うん、なんか、まあ、あの下の教育会社はあんまいいこと言えないからな。
あ、へえ。
すいませんって言って何も改善しないから、
そこで終わりなんだ。
そうそうそう、いつも言うのはミスはいいけど、うんうん、成長しないのはダメだよ、
うんうんうん、なるほどね。
まあ、厳しいっていうかどうなんですかね。僕がやってた頃はめっちゃもう厳しかったから、うん、殺すとかそんな平気で飛び交うから
まあね、確かに
それを真に受けちゃいけないし、今のいや本当遅刻とかも多くて、
え、遅刻するの、
うん、
下の子が、
下の子
それは良くないね、
うん、で遅刻しめっちゃ多いんですよ、ね、本当に多くて、それですいませんで済ますっていうのが、俺これ逆にパワハラじゃないのみたいな、
逆パワハラ、
うん、遅刻してなんでそれは許されないみたいな。
それはでも制作部でもありますよ、遅刻したら来て、うん、ね、何度も遅刻する人はやっぱりちょっとやめてもらう人もいますからね、
うん、まあでも自分の部下でついたんだからそこは諦めないようには考えてるんだけど、でもその諦めない感じが厳しいから、
なるほど、
多分やめてっちゃうね。
なるほどね。じゃあ残れないですね。
残らない
まあでもうん、確かにもう違う職業ついてもらった方がいい人もいますからね。
それはその人のためになる、
うんうん、
だってどっちみち俺に言われなくても言われるからねみたいな、
うん、確かにもっと怖い人もいるからね、うん、
中島さんなんでも
確かに、
うん、すごいし、もう
へえ、そっか。えで安倍さんとはすぐに、あ、安倍さんとはガロから、
あ、安倍さんとはガロからです。
安倍さんはもう本当僕はもう 大好きでしたね面白かったな本当。
安倍さん僕が一番信頼する上司ですか。
安倍さん本当面白かった、うん、今もやって一緒にやってらっしゃる。
今一緒にやってます。
僕安倍さん大好きなの。いつか
安倍さんは僕が一番、
いや、いつかラジオ出てほしいな
呼べば来る、
ちょっと今度は
呼べば来るです安倍、僕の安倍さん の, 名言、
はい、僕それ聞いたんですよ一回、でもちょっと覚えてないんで教えてください。
安倍さんの名言は一緒に飲んでた時に、
そう、それ聞いた、僕ガロの時、
なんだっけな、生活の話になって、
はい、
ね、お子さんが3人3姉妹、
あ、そんなにいらっしゃるんですか。
そういるんですよ、安倍さんって僕らの助監督の上司なんですけど、はい、監督もやってらっしゃる。
そうなんですよ。
でなんか言ったんですよね、安倍さんでも子供いるからいいじゃないですか、
はい、
血つながってる人がいるから、
うんうん、
一人になんないじゃないですかみたいな、
うんうんうん、
なんか言ったら、
はい、
子供は他人だからって言われて名言だから
面白いですねそれ、
子供は他人だからって言われて
最高っすね最高だな本当、
これは名言だな。
いや本当面白いですよね、はい、安倍さん本当愛されキャラで、
そうい
ろいろ今お話聞きましたけど、結局その助監督やっててすごい楽しかったなって思い出って何かあります。
楽しかったな、
はい、
基本考え方で言うと、はい、まあ、怒られたりもいろんなこともするけど基本的に楽しいですけどね、その楽しいっていう感覚になる、
うんうんうんうん、
怒られてることも考え方の問題ですけど、
確かに
何て言うのかな、例えばそのガロとかで言うと、
はい、
ザルバがあれじゃないですか、指輪が喋るの
相
棒で、
はい、
そのセリフをこう助監督が言ったりするわけ で,、
ね、うん、
で芝居だから芝居同士でやるから結構大事なんです
ね。あ、なるほどなるほどなるほど。
でそれをこうがなんとかだとか、うんうん、こう俺らが言うわけじゃないですか、はいはいはい、セリフとして
現場 で,
でそれにこうちげえよとか怒られるわけじゃないですか、うん、25になってこの指輪の声やってるってやべえなとか自分で思って、そういうのが楽しくなっちゃう。なんか
あとやっぱいろんな部署と連携してやるじゃないですか、ね、
うん、
その毎回いろんな人と交流するのも楽しい、
ね、ああ楽しいですよ。だから
まあ会わない人もいますけど、
そう、あ、問題はあれですよね、だからさっきの下の子たちのそうですけど、コミュニケーションが取れるか取れないかが大事、やっぱりコミュニケーションが嫌い な人が結構来るから、
はい、それは結構問題ですよね。
そう、コミュニケーションが取れないと辛い仕事ですよって。それ取れないんだったら絶対向かないし。
確かに確かに、うん、映画の仕事はそうですね。え、あのチーフもやったんですよね。
チーフも、
じゃあもう
ファントミアチーフでついてた。
ああ、スケジュールも全部管理してたの。
そうそうそう、
すげー。え、じゃあパソコンでスケジュール作って制作部さんに送ったりしてたんですか。
そうそうそう。
うわー、すごいな。もう
スケジュールってそう簡単に組めないから、はい、なんかやっぱこう仕事って上がっていけば上がっていくほど、その上がった方が大変だと思うんですよ、
はい、
サードの時はサードって、その美術小道具担当で一番もうなんつうゴミのように扱われるし辛いなとか思うんだけど、はい、でセカンドになったらセカンドになったで、はい、すげえ責任がかかる。現場が止まるレベルの責任がかかるから、
はい、
うわ、やっぱセカンドって一番大変だな。
え、セカンドは衣装ですよね。
そう、衣装メイクと現場回すっていうのが
あって、
う
ん、あ、そか、現場回すのね。
それが大変、
超大変ですね。
うわって一番大変だなとか思ったら、チーフになったらチーフスケジュールこんなに、チーフって現場に出ないかったりするんだけど、でパソコン、今の時代だったらパソコン向き合ってスケジュールずっと書いてるけど、うわ、こんなにやべえんだと思って。
プレッシャー、
プレッシャーと、もうとにかくチーフってなんか僕のイメージだとフラッてしてるようなイメージだった。
現場いないからね。
そうそう、うん、だからでもなってみたらもう
怖い。
日
々そうなんです。
そう、スタッフルーム入んなくても絶対にスケジュールのことやってるから。
大失敗あります？
大失敗、
はい、
今までで、
まあチーフでも何でもいいんですけど、
ね、
脚本変わったのが伝わってなかったとか、
あ、
役者さんに
細かい失敗とかミスはやっぱ全然あるけど、一番自分の中でうわって思うのは、はい、絵に映るもの にミスった時はちょっとね。
え、それは
ついてちゃいけないものがついてた。
体に。
そう、
ついてちゃいけないものがついてたんだ。
そう、
衣装、アクセサリー。
アクセサリーだったんですけどね、それは雨宮さんの時だったんですけど、ガロじゃないやつでゴーライガンってやつがあって、
はい、
つけちゃいけないアクセサリーをつけてて、撮影も終わって次の日に気づいたんですよ。言うと、
じゃあ映っちゃったんだ。
そう、映っちゃってて、ね、要は衣装合わせとかってフル装備でやるじゃないですか、
はい、
でネックレスしてるキャラなんですけど、
はいはいはい、
そのネックレスがちょっと重要アイテムだったんで、
はいはい、
で基本的には つけて衣装合わせしてるわけです
、はいはいはい、
だからよくよく台本の読むと、
はい、
本当はそれつけてちゃいけないもんだったんですよ。要はキャラクターとして作るときに常につけデザイン学でつけてるんですけど、台本上はそのネックレスは人に渡したっていう設定だったんですよ。だからあれ、これってそもそもがついてちゃいけなくねみたいな。
あ、
それでそのまま撮影ちゃって、
あ、やばいっすね。
そう、
話が通じなくなるから。
それでワンシーン撮った後に、ではもう雨屋さんにも頭下げに行って、
はい、
チーフと一緒に
その、はい、
あ、でもそのすぐチーフに行って、すいません、あれつけてちゃいけなかったと思うんですけどって言って。
なるほど。
そしたらなんかああそれ そうかってなって、で監督にやっぱ謝りに行って俺。そしたら雨屋さんが、いや分かったって言って、なんか光で飛ばしてくれたんですよ。その
あ、じゃあ後の
処理でそう、まああるんですけどちょっと見えないように。
はあ、よかったですね。
そう、雨さんにちょっと頭下げて、なんかやっぱなんとか助けてもらう。
それでも発覚した時って気が気じゃないです
か。気が気じゃない、
わかる。それは
そう、撮り直したと思って。
やっべ、
そう、いやだからそれが一番嫌なミスですよ。だから絵に映っちゃうことでミスするっていうのはそのまま流れるから。
なるほど。
でも結局ね、その俺の部下とかもそうだけど、そこに対して責任が本当にないんでね。
あ、やっぱりそのじゃあ本当命かけてないっていうか。
そう、まあ命かける必要はないんだけど
でも
遅刻もそうだけど、
そういう子いるんですかね、そのちゃんとやってくれる人は。
中にはね、でも
い
ます
。
残ってる人ってやっぱしっかりしてる。そのやっぱ今セカンドやってる子とかはそのなんかやっぱ責任感持ってる、自分のやってる作品に対して責任感持ってるから。逆に言うと今簡単に撮れる時代だから、そのじゃあダメなら実制作でやればいいやとか自分で撮ればいいやみたいな考え方で来るから。
なるほど。
いいんだけどさ、まず仕事だからみたいなそこが なんかこう柔らかく言ってあげられる人と、うん、俺は言えないタイプだから、
あ、結構言っちゃうんですね、うん、いやーなるほどね。まあでもそれはでも、うん、まあなかなか今言ってくれる人いないから逆に、
う
ん、
そう
だ、厳しく言った方がいい。ちょっとこれはもう本当難しい問題ですね。
そう、
本当
これから若手の育成はね本当に難しい。
これからの時代ね、本当。へえ。いやちょっとすごいいい話聞けましたね。さすがですね。ちょっと原島さん呼んでよかったです。本当。
いやなんかそのね。
ぜひちょっとあの助監督この業界目指してる子に聞いてもらいたいですね。今日の回。
だからこの前も部下が言ってたんですけど。
はい。
いや僕は20代のうちにその自分で取って監督をやりたいと思ってるんですよ、うんうんうんうん、みたいなこと言ってたんですよ、
はい、
でもそれ俺思うけど、いやいや20代のうちに取るのが大事なんじゃなくて、お前取りたい作品があったらやればいいんじゃないのっていう、なんか20代のうちに取るってな何が何の意味があって、なんかそこのラインが分かんなくて、
なるほど、
あの取りたい作品があるんだったら取ればいいと思うけど、うんうん、20代のうちっていうこのよく分かんないこうなんつうのかな、まあどう思って言ってるか分からないけど下積みしたくないみたいなことなのみたいな、なんかそれ結局ね監督自制作でやったってなんかもう一握りだから、どっちにせよね、
本当一握りですね、はあなるほどね。
助監督って本当僕はやる気なくて、自分は僕も最初だからその やりたくない仕事だったから、ただそのやっていく上でそう最初助監督入って何本かやった時に、あ俺バカだなと思ったんですよ、とにかくバカだと。
なんで
いや怒られるから、やっぱり。
ああそういうことですか。
そう怒られるから、あこんなやつが監督やっちゃいかんと思って、だから俺は助監督続けて、もっと映画のことを覚えようと思って、
うん
覚えてから監督にならないと破滅すると思って、うんだからもうそのまま続けたんですけど、いやなんか考え方だよねって、だからこれスタッフやりたいっていうの、スタッフなんてそれは分かると思うけど、明日からでもなれんじゃん、
ね、ね、
人いないし、やりたければ、うん、やりたいって言った責任を負ってやっていけばいいと思うってことだよねっていう。
なるほどね、うん、なるほど、なるほど。いやーありがとうございます本当に。いやーなんか今日すごい貴重なお話聞けてよかったです本当に。
貴重なのかな
あれですよね、原島さんってアニメも好きでね、カードキャプチャーさくら大好きでしたよね、
カードキャプチャーさくらが大好きで、基本的にアニメのなんで、どっちかというと実写よりは、はい、
ああなるほど、今何見てるんですか。
いや最近ねアニメ卒業したんです。
卒業した
んです。でもアニメじゃないですけど、さっきも言いましたけど、最近あんまりこう予算も今やってるやつとかもないから、
はい、
ファントミラージュもあれだけど、いや CG って思ってるにお金かかるんで、
そうですね、
そうだから
人件費ですよね、
うまく使わなきゃいけないのと、基本的に僕特撮好きだから、はい、あんまり CG 使うの描写がそんなに好きじゃないですよね。だから最近は昭和のウルトラマンを見直して
えそれってどこで見てるんですか。
アマゾンプライムで、
アマプラで、
アマプラで、でもねほぼなくて、今ウルトラマン太郎の息子がなんかウルトラマンやってるんですけど、だから太郎が見れるんですよ。
へ
え。太郎をこの前アマゾンプライム見たらとんでもなくやべえ作品になったっていう、その久しぶりに見て、なんか子供番組かよみたいな、なんか普通になんか太郎、東光太郎っていう太郎に変身する人が風来坊なんですけど、
はい、
なんかどっかのから持ってきた花を育てるんですよ。それが怪獣になっちゃうんですよ。はい、まず太郎のザットか、はい、ザットが来て、怪獣だから燃やすって言って燃やすんですよね、その花を。
はい、
太郎の変身する人が寝てる時に。
はい、
で、それ起きて、てめえら何してんだってぶん殴るんですよ。はい、隊員たちをボコボコに。
はい、ダメじゃないですか。
ね、もうやべえなと思って。この時代のドラマやばい。
やばいっすね。
で、次のパートで入隊してるんですよ。
太郎が。めちゃくちゃですね。
そう。だからなんか、この辺のやっちゃった感も好きなんですよ、
ね。今じゃ絶対できないですよ。
そうそうそう。今じゃできないなと。今いろいろね、コンプライアンスとかうるさい、
はい。面白いそれ。なるほど。
そう、まあアニメの話ですよね、アニメの。
いや、まあ、カードキャプチャーさくらですよ。
カードキャプター。
カードキャプチャー。
キャプター。
キャプターなんだ、ね。
うん、カードキャプター、そう。
わかりました。ちょっとまあちょっと時間があれなんで。
ええ、
いや、ありがとうございます。ちょっと今日はそのぐらいで
いいっすよ、続編でも
絶対見ます。3月22日、録画します。で感想送ります、
うん、あ、それ見ればね、あ、アニメ好きなんだって分かる
完全に、
楽しみだな、ね、
完全にアニメ好きだって分かるようになってます。
いやー、ありがとうございます。今日は、はい、貴重なお話聞けました。今日のゲストは、助監督で監督の原島貴信さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。